KDDI デザイニングスタジオプレゼンツ午後6時のトークショー表参道物語、日本のスタイリスト界の草分け高橋康子さん、そのやっこさんが60年代から見続けてきた原宿、その原宿から生まれたカルチャーをゲストと共に語り合う午後6時のトークショー。それでは最後までごゆっくりお楽しみください。
ややこの洋服っていうのはお母さんが買ってたの？
いや、洋服っていうのは結婚して初めて旦那さんに買ってもらうぐらいの勢いで、全然買ってもらったことがなかった。母の友達の子供たちのお古とかを着せられたりとか、まあとにかく独特な母親で、
でしょう。
私が70年代、76年生まれて、その頃ちょうどこう経済がもう物が溢れてっていう時代だったから、特にそれに逆行するように私を育てたみたいで、食べ物ももう、今ではマクロビオティックとかっていうのは割と知られてますけど、そういう玄米菜食で育って、だからいつもお弁当とかね、嫌だったの、みんなに見られるのが、茶色いご飯で、でみんなに言われてね、
なんかうちの息子も同じで、友達がお泊まりに来る時、お母さんお願いだからご飯白いの炊いてくださいっていう言われたことがあって、でやっぱりそれでちょっとお母さんの思い出なんですけど、撮影が終わるとなんか後ろでね、こうメイクとか衣装室なんかにはお菓子がいろいろ置いてあるんですよ。で特にキキさんのような方が来るとちゃんとこうそれ風のお菓子をたくさん
置いて
る、なんかこうシックな、いいお菓子が、それでもそんな食べないでしょ。したらもったいないわ、これいただいて帰ります、うちお客様が多いしとかって全部お持ち帰り、毎回お持ち帰りになりました。
そうなんですよ、はい、何から何までそういうもったいない精神で、でそうね、ただ不動産は好きで大物はガラッと買ってきちゃうんですけど、もう100円に何十円とかそういう世界のところですごいねつましいんですよ。
私何十円にはね、何千円ぐらいまでは贅沢できんですけど、不動産には贅沢できないんですけどね。
ちょっと価値観がずれてるんですけど、
でもうちのね息子なんて来てないと思うんで言うんですけど、私も海外ロケがすごく多かったんですよ。そうするとお母さん、その
連れて行かれたんですか？
いや、そうじゃなくて、白米と同じで、お母さんお願いだから服のお土産は買ってこないでって、自分がおしゃれだったり目立ったりの子は、子になるのは絶対嫌だったんですよね。だからもう本当靴もなんかチャックがついててこうすぐ着脱簡単みたいので、服も私がだからもう本当にバーゲン、これあれですね、今の
同
潤会アパートですね。
わあ、顔なんて洒落てる乳母車
これはですね、クリームソーダの山ちゃんって山崎さんが文化屋雑貨店で買ってくれたっていう、極めて原宿的な、ね、乳母車ですねでこれずっと使ってましたね、で多分もう一個フランス製の乳母車があって、それをモッズヘアの、人の、なんていうの、だから武田さんってコムデギャルソンのお嬢さん、田村さんと武田さんのお嬢さんに、お下がりで差し上げたんですけどね、でうちまでなんか母と私と息子で行って赤ちゃんを見て、でこの赤ちゃんにこの乳母車を、あげるんだっていうセレモニーを一応して、
したんですか？
それで差し上げた覚えがあります。これはレオンの前かな、であれは落書きはこうボールペンの落書きは息子ですね。なんかぐちゃぐちゃぐちゃっと買うの
か、かわいい。
だからいつもねこの頃の写真を見るとみんな あの光が朝なの、はい、朝早朝散歩なんですよ、はい、昼間忙しいんで、うん、だからね、うん、すごいこう朝 の、 景色、うん、あの表参道っていうと多分子供と一緒なのは大抵、うんうん、朝6時とか、7時前に散歩して、
そう幼稚園とか連れて行く
前、保育園行く前に、うん、保育園です ね、
保育園ね、うん、ちょうどその保育園も
原宿ですね。だ今のビームスですね、
ビームスのあたりにあったの、はい、
ビームスインターナショナルのが、あのあれですね。でみんなあのだからその原宿の働くお母さん、うん、お父さんお母さんの息子さんで、うん、あのペーター佐藤ペーターさんの息子さんとか、うん、か吉田拓郎さんの娘さんとか、なんかいろいろ。それで運動会が今の社会福祉大学っていうのがあって、そこの庭でみんな運動会やったんですよ、
ね、うちらもあのお昼とか遊ぶ時間、うん、あの全然ちっちゃい学校だったんで、ちょうど今 の、 あの
校庭もないしね、
校庭もないし、うん、なんていうの、あの
キャットストリートっていうのかな、あの遊歩道、
遊歩道、はい、
あそこが遊び場だったんですよ。
そこにお昼を持ってって、
いたの覚えてるわ、だけどそんな気がするわ、でも、うん、
当時はブランコとかあってね、
そうそうそう、うん、
ありましたね、はい、砂場があってね、
はい、うん、でそこにお弁当持ってって食べて、うん、でも今行くとこんな小さい場所だったかって思わない、ね、
う
ん、子供の時はもうすごい広くて、
そうですね、うん、でも原宿のあの辺って子供のいろんな子供がいたんですよね、だから、うん、あの例えば、はい、あの毛利先生っていうあの小児科の
種木先生、は
いはい、あの人の奥さんが、はい、お日様の会っていうのをやっていて、リアカーにあの子供たちを乗せて、はい、でやっぱりこう原宿あっちこっちで遊ん で、うん、で雨が降った日は駅の構内とかね、いろんなところで、私は羨ましいなと思ったんですけど、うん、あのお母さんたちがみんな、うん、あの代わり番子に面倒見るんですよ、うん、とフリーランスで忙しいと、うん、そんな代わり番子の順番とかに、
うん、回ってくるのが大変、
うん、もうだから保育園にボンと入れちゃうっていう感じだったので、うん、そういう人たちがしょっちゅうやっぱりあのなんか手をつないだり、ちっちゃい子はリアカーに乗って、うん、でお日様の会って書いたあれを持って歩いてましたね、
うん、なんかね原宿っていうとあんまり子供が育つイメージがないけど、うん、ね、いっぱい育ってたんですね、
う
ん、
それからあの身体障害者のね、あのあれもちょうど近くにありましたよ。
あ、そうですか、う
ん、だからあのうちの保育園といつもあのなんていうの、体育会とか行事が一緒で、
一緒によって、
あれはとっても良かったなと思うんですよね、うんうん、
ちょっとあれネガティブな話だけど、あのラルフローレンの裏にあるその神宮小学校だっけ、
はい、
あの小学校の前をいつも通るとなんか、外人日本人とかって言って石投げられたこと思って、なんかね、うん、何英語喋ってんだよみたいな感じでなかった？私だけか、じゃあ
僕はね、うん、
日本の学校が怖かった、すごく、
いやすごいわかるそれ、うん、すごいわかる、あの家が浅草じゃん、
うん、
実家は浅草なんですよ、
ね、
で子供の頃浅草から表参道通学で、うん、僕はその反対で、うん、浅草ではもうガンガン言われるわけ、う
ん、
もう当時うちのお母さん白人なんですけど、うん、当時白人が下町にいるっていうのはもう考えられないこと、ね、でどこ行っても指さされてあれ で表参道来るとなんかそういう子供たちが多くて、う
ん、馴染む
なんかちょっとホッとした感じがあったんですよ、
あのそのももちゃんがあそこにいます、うん、あの神宮前小学校の同い年ですね、
そうなんだ、じゃあ一瞬だけ男の子が中心でしたけどね、多分
投げてないそうです
あ、そうなんだ、
うん、石投げられたの、
投げられたとか必ずなんか言われた、
目立ったんじゃない、おしゃれで、
そんなことないんですけど、なんか、うん、恥ずかしい、
ね、今あの矢子さんがそのお子さんが目立つの嫌がってたっておっしゃいましたね、何なんでしょうね子供の頃って、
ね、
僕もそうだったんですよ、
う
ん、
あ、そう、
で髪短くすると目立つじゃないですか、うん、そうするともう学校行くのが嫌で、うん、本当に嫌なんですけど、行くとやや子だけが 似合ってるじゃんレオって言ってくるんですよ
本当
だから僕はややこに頭が上がらないんです
いやでも何でも似合うからねあれなんですけど、
うん、でもあのだからお土産はもう本当にその辺でね、うん、こう洋服買っちゃえば簡単なんですけど、うん、いろいろもう考えてね、でもロスに行くと一番多かったのはディズニーのいろんなあの、うん、ミッキーマウスだけじゃなくてあの3匹の子豚みたいのからもういろんな初期の頃のアニメの、うん、あのキャラクターのビデオがあったんで、それを夜タワーレコードだったかな、うん、ああいうところでタワービデオみたいなところで、うん、買ってきたうちに山ほどありましたね、
でもさみんな、まあ、やこさんもすごいパワーのエネルギーのあるお母様で私たちもすごく強いねものを持っている、いるお父様お母様といて、やっぱり子供の頃ってそのこうなんていうのかな、そのエネルギーに負けないようにすごい避けるとか反発するとかっていうのは私も割とあって、まあ親のことを言われるのもすごく嫌だったし、自分もなるべくそういうのを隠して、とにかく普通の家の子だっていう、あのまあ芸能人の娘だっていうのを隠していたけど、レオもやっぱりまあ吉田カバンという大きな、
いやだけど全あのその頃って全然吉田カバンって有名じゃなかったんですよ。
嘘、は
い、いやそれレオの認識じゃない
。いやいや有名でしょ。
なんか 今と比べると本当今おかげさまであれなんですけど、当時はね全然なんか、うん、僕は街で見なかったし、うん、なんかそういうのはなかったけど、うちのお父さんが車で送りに来てもらうときは、うんうん、あのちょっと学校から離れたところで降ろしてもらってましたね。
あ
なんかなんか知んないけど恥ずかしくて、ね、照れちゃって、
そうなんだ
今思うと本当かわいそうなことしたなと思ってお父さんごめんなさい。
あいるのじゃあ全然反抗期とかはなかった、そういう意味では。
今反抗期、
お父さんとかお母さん、うん、今反抗期、はい、遅いねそうなんだ。やっこさんの息子さんはそういう意味では
二十歳過ぎぐらいにやっぱりすごく遅く反抗期があったような気がしますけど、でもやっぱりあの本当に昨日ぐらいですね、うん、あの私 あのなんて知ってる人とか、うん、なんかそういうあのややこさんと同じで、はい、そういうのを避ける、
はい、
ってたけど、それで随分こうなんかみんなと巡り合うチャンスとかを、うん、あのなくしてたんじゃないか、これからはそういう人たちとも会うようにしようと思うっていうのを昨日ぐらい、
昨日、
うん、初めて聞きましたよ。はい、それであやっぱりそういう時期って来るのかしらと思ったんですけどね。
もちろんね、子どもたちとしてはリスペクトはもうありすぎるから逆にこう認めたくないっていうか、なんて言うんだろうね、難しいね。でもそれはどんな親子関係でもあるか。
いやいや、この子供たちはどう、
あまだそんな自意識が、まうん、やっ と,、うん、9歳と7歳になったから、うん、もう遊ぶことで必死、そろそろ学校行って何が楽しいっていうと、うん、休み時間っていう子ですから。
私もそうでしたね、うん、でもね
そうなんかまだわからないけど、やっぱり一番人間のこう人間関係のルーツだから親子関係って家庭っていうかね、だからすごいいろいろ悩むけど、まあでも自然に任せてここまで来てますけどね。
自立していって自分がこうなんだろう、外へ出てって好きなことをやってみようと思う、うん、それはこの町にやっぱりいたからって感じなんですかね。あの ややこちゃんなんかもあのフランス語であのポエトリーリーディングやったりとか音楽の人たちと一緒にやったりとか、はい、いろんなことやってるのは多分いろんなその海外の経験があってですよね。だから学校も
そうですね、
あの アメリカンスクールからまた他の学校にもフランスか何か行かれたとか聞いたことが、
スイスとフランスと点々と、
そのあたり、パリのエリザベステイラーっていう曲とか、朗読やってるじゃないですか、
日本の近所の幼稚園に入れようとしたら、私は西麻布で育ったんですけど、入れようとしたらちょうどその頃両親が離婚裁判を起こしてて、でその頃のその、なんていうのかな、ワイドショーのレポーターとか雑誌の人ってもう、なんていうの、もうずっとくっついてたんですって、でその入学の時にいろいろ手続きするので、その幼稚園に私を連れてった時もゾロゾロゾロゾロ人が来て写真撮っててっていうのがあって、でやっぱその幼稚園ではちょっとこんなにお騒がせな芸能人はお断りしますって言われて、でじゃあこの子、2歳ぐらいの私の将来を考えた時に日本の学校に入れると、要するに、みんながみんなテレビ見てるわけじゃないけども、やっぱり家庭の事情も全部バレてて恥ずかしいこともいっぱいしてるわけだから、そういうので色眼鏡でまず子供を見られて、でそのそうでない環境も、それはエコひいきも含めて、その芸能人の子供だから優遇されるとかそういうことも含めて、なるべくフラットなニュートラルな環境って思った時に、ちょうどミセスドイっていう私たちのインターナショナルスクールを作ったばっかりだよね、あの頃きっとね。その時にたまたま知り合って、で外人さんのいる学校だったら誰もそんなもう全くその子個人として見てくれるだろうっていうことで、成り行きで入っちゃったんですね。でもそのおかげで、やっぱり何十カ国もの国から来てる子どもたちが一つの学校でこう育っていくっていうことは、やっぱり単純にそのミニ地球っていうか、地球の縮図がもうそこにあるっていう、だからそういう意味では私たちきっとそれは本当に感謝してるんだけれども、壁があまりないっていう人との、日本人にでも外国人でもあまりこう何かこう越えなきゃいけない壁を感じないっていうのはあるよね。だからそういうのもあるのかな、性格もあるかもしれないけど、興味が
フランスの学校とかスイスはもう自分の意思なんですよね。でも
そう、とにかくそれで母が母子家庭だったので、一応まだ父親とは別れてないんですけど、ずっと結婚して2ヶ月ぐらいで別居生活で来て、で何でも自分で決めなさいって言われたんですね。もう悲しいぐらいにこれはダメあれはダメって言われなかったのね。だから何でも自分で決めなきゃいけなくて、で学校も9歳の時にその校長先生に兄弟欲しいって言われて、一人っ子なんで、で欲しいって言ったら、じゃあニューヨークにいる私の家族の家に行くって言われて、1年ぐらいって言われて、行く行くって言ったらもう次の週に行ってたとかね。だから母親はそれを割と事後報告的に、で高校の時もスイスに行く時もそうだし、自分で大使館巡りをして、フランス語と英語両方学べるところに行きたかったので、フランス大使館、カナダ、スイスとかいろいろ回ったんだけど、一番スイスがのんびりしててよかったので、そういう勘でこう進めていくことを許してくれたから、だからですかね。だから結婚する時も19歳だったんですけど、旦那さんと知り合ったのは15歳で、19歳で結婚って言った時も母親は全然いいんじゃないっていう、あなたは早く結婚して子供をもう家庭を作って経験した上でまた外に出たら、そういうこう大人も世の中に必要じゃないかみたいな、ちょっと気楽な感じで試してみればっていう感じだった。何でもそういう感じで、
もうだけど立派な母親ですよ。この間 お子さんたちと会ったんですけど、長男の宇多くんと僕とでずっと英語で会話するんですよ。で彼もねインターナショナルスクール行ってて、本当素晴らしい母親です。ちょっと僕もびっくりしちゃいました。
そうだ、はい、私ね今の話を聞いてて突然思い出したことがあるんですけど、はい、
でしょう、
多分結婚前後だと思うんですけど、もっくんと、はい、お二人が、はい、あの西麻布のウエストの奥の方で、はい、とっても仲良く向かい合ってお話ししてるのをあのちょっと離れた席から拝見してしたことがありました。
そうですか。
そういうことある？
あ、よく行きました。
そう、今ふっとそのシーンを思い出しました。
そうですか、うん、そうありましたね、うん、でも もうすぐ13年目になるんです。だから、じゃ あんまり向き合うことは少なくなってますけど。
じゃ あれ15年ぐらい前かな、そうすると。
そうですね、うん、でもね、さっきの結婚っていう話ですけど、はいはいはい、お二人ともね結婚経験してるので、うん、ね、やっぱりあのいろんな関係に夫婦がなっていくっていうのがまた楽しみだからね、そういうあの喫茶店で二人でじっと見つめ合ってぽーっとしてるのもいい時期で、
私もレオンでぽーっとしてましたわ。
なってましたね。今は一番その時期ですよね。また戻しちゃった話を。
今ちょうど後ろに映ってるのがあやこちゃんがディクショナリーで1年間ちょうどね2000年に向かう時にあのお腹が大きくね、
これ最後ですよね、うん、1年間
表紙の、そうなの、そうなので、モックも何回も出てくださって、もうとても幸せな、
これ本当に生まれて1ヶ月ぐらいの時の、ね、
はい、あの最初はお子さんの成長ぶりがそこははかとなく見える1年になるかなっていう、ちょうど2000年に向かう時だったので、あのみんながいつもよりもね時間経過っていうか年の、あの移り変わりをあの敏感に感じる年じゃないかと思って、そんな表紙ができたらいいねってね、それでややこちゃんがやってくれて、
そしたらいつの間にか妊娠しちゃってたんですよね。
そうですね、あれは本当に奇跡のような、
今思えばそのお腹がどんどんこういうふうに出っ張ってきてっていうの
は、これ覚えてますわ、この表紙とか、はい、
ね、もっくんが出てくれて、これ最高山ですかね。
そうそう、この途中な感じがすごい、うん、
すごい表紙だと思いますね、世界広しというのも
本当に、うん、本当に日常のあれですよ ね、
とっても、うん、ま
あ、
鈴木くんの写真もとっても良かったしね、
鈴木、そう、近橋さんも
という、うん、はい、で、レオも海外に行って、うん、ね、はい、勉強いろいろして
サンフランシスコです
ね、はい、映画の勉強とか、はい、あの計らずもお二人ともなんかちょっと映画というキーワードでこう今つながってませんか、そのあたり どうですお互いに。
何、映画の話ぜひ聞かせて。
いや、まだもう全然決まってないんですけど、
本当、
あの今一生懸命にほのかボーイを映画化しようとしてる方たちがいまして、あのもう僕なんかもう全然もう何もできない状態なんですけど、もう彼らが毎日のように頑張ってやってくださってますね。
でほのかボーイはおとんっていうかお父様なんですよ。
ですよね、で
父親への愛だり父親とこの息子との愛っていうか、うん、もう本当に素晴らしくてですね、あの世界平和はやっぱここから始まるんじゃないかっていう思いますね、うんうん、もう何度も読んで泣きましたけど、あのぜひ皆さんに読んでいただきたい、うん、ほのかボーイっていうのはですね、
もうそうなんです、はい、私もあのほのかボーイの宣伝員ですので、うん、いつもいつも、
う
ん、何かがあるとね、と映画になるのもすごい待ってんですよ、
ね、う
ん、でロケが1回ぐらいは行きたいんですよね、
行きたいですね、
みんなでねツアーで、
じゃあ皆さんあのほのかに行くときはちょっとあの静かにね荒らさないように行っていただかないといけないですね。
本当にあの面白いなんか村なんですけど、信号もなく人口2000人の、もう本当時は止まっちゃってて1930年代40年代の建物が未だに残ってて、そういう村のど真ん中にあの大きなあの映画館がありまして、本当にあの映画ニューシネマパラダイスみたいな世界なんですよ。 でそこで大学卒業してから僕は映写技師のアルバイトをやってまして、でその時の話なんですけど、この本は、うん、それがまあ一つのメインストーリーで、もう一つのメインストーリーがこの83歳の岡本豊子さんっていうおばあちゃんと僕 の、 友情物語で、まあ笑いあり笑いありちょっとだけ涙あり の、 話なんで、よかったら読んでください。
もう本当に素晴らしい。
で、 ね、でも年の違う友情物語でもあるけれども、はい、でもやっぱり父親への愛、
そうですね、父親もすごくメインなところで出てきまして、はい、うちの父がいなかったら僕はこの村に出会ってなかったんですよ。まあ、いろんな旅の計画するじゃないですか、うん、その時やっぱ勝さん の、 その旅のセンスっていうのが、
うん、その思いが
導いてくれたっていうか、はい、
勝というタイトルになるんですか、写真集になるんですよね。
これはちょっと8月ぐらいにできる写真集なんですけど、僕の初めての写真集で、うちの父を5、6年撮影したもので、勝っていうタイトルなんですけど、まだまだ今スキャンとかしてる段階なんで、5枚ぐらいしかないですけど、
なんか原宿で買い物とかしましたか、またしてますか。
どうだろう、まあ私あんまり物を買わない。
そうね
ですけど、でもやっぱり原宿って今住んでるとか渋谷も近いんですけど、やっぱり独特な、他のどの国にもないような独特な空気があるから、そのウィンドウショッピングでも何でも、その街のこの英気というか、そういうものをもらうには本当に格好の場所だね。よく来る？
たまに来ますね。
でもやっぱり毎日来てたからね、ここに、学校にね、だから来るとやっぱすごくなんかしみじみしちゃいますね。
先ほどあれ土井さんの話が出たじゃないですか、土井さんですごいいい話があるんですよ、
してじゃあ校長先生の、
校長先生の話なんですけど、
原宿のインターン、
僕当時よくキリーランドで万引きしてまして、
はい、いいの？
で、もちろん捕まるわけです
よ。この間もなんか誰かの万引きの話があったけど、はい、
小学校3年というと何歳？2年か。
9歳、ね。
9歳とかだったんですけど、
8歳、
でもちろんバレて捕まって、うちの学校 の、 職員たちが呼ばれるわけですね。でえらい怒られて、でも本当しょんぼりして、まあ、しょんぼりするのもおかしいんだけど、悪いことしてるのが。
へこむよ
ね。家帰って親父に慰められて。
いいお父さんだね。え、なんて言ってくれたの？
いや、もう言えなくて、お母さん怒っちゃったし、親父だけはいいから俺にだけ言えって、すごい優しくて、でその次の日学校行くわけですよ、でもう朝一で土井さんが、君に会いたがってるとうちの校長が、でも本当背中をこうやって丸めていくわけですね。で土井さんがカバン持ってきなさいって、でカバン持って、今からドライブしに行くから、土井さんって当時なんかちっちゃい車乗ってて、でそれから一日校長とドライブしたんですよ、
女の校長先生ね、こんな体格がすごく良くて、アメリカ人なんですけど、
もう本当この周りなんですよ、ドライブしたのは、でなんか食事連れてってもらったり、子供の城、とか、青山ケンネル、なんか土井さんのペットの買い物とかつきますで、そういうなんか一日を過ごして、駅前で表参道 の、 駅のところで降ろされて、その時初めて土井さんが、もう二度と盗んだりしちゃダメですよって言った、それ以来もう全然万引きしてないもうなんか土井さんのその粋なやり方にやられちゃって、なんか表参道って言うとやっぱあれなんですよね、あの一日のドライブで、
わーすごい、
いい先生ですね、
あれは参りましたね、
いろんなやっぱり伝え方があるんだね、勉強になった、私ももうついね母親ってガミガミガミガミ言っちゃうのよね心が痛みます。でも本当お父さんがそうやって、お父さんもそういう風に、
KDDIデザイニングスタジオプレゼンツ午後6時のトークショー。 表参道物語。この続きをお楽しみに。